よく言われますことに、武田先生は説教に変な題をつけるとよく言われます。まあ、確かにその通りなんです。説教の題というのは教会の掲示板にせっかく毛筆で書いていただいておりますので、その掲示板を前を通る方がですね、親とかですね、何だろうと興味を持っていただける、まあ、そういう題をつけたい、できれば教会の門をくぐってきていただきたいと、そう思いながら題をつけますので、まあ、変な題になるということかもなと思っております。今日の題も、まあ、そういう意味では変な題です。始めよければ終わりよしとはならない。実はそれは今日の聖書の箇所から、その最初の言葉から来ております。もう一度、ヘブライ人への手紙第3章の14節、読みます。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストにつながるものとなるんです。最初よければいいというわけじゃないんだ。その最初の確信を最後まで、終わりまで持ち続けてほしいと。そしたら、キリストにつながるものとなるよと、そういう教えなんですね。この最初の確信というのは、これギリシャ語の原文で申しますと、テアルケーン、これが最初、始まり、開始ですね。テースヒポタセイオスですね。ヒポタセイオスっていうのは、ヒポっていうのは下にですね。で、これはヒステミーという言葉が、ヒポとヒステミーがつながった言葉で、イステミーっていうのは存在するとかいるっていう言葉なんですね。だから下にあるっていうことですから、いるっていうことですから、まあ土台とか基礎とか訳される言葉なんです。だからまあそのまま訳すれば始まりの基礎ですよね。始まりの土台の開始っていう感じ、そういうことなんです。始めた時の非常に基本的な教えなんだ。それを最後までこう持ち続ける、それをずっと持ち続けるというか、同じものを持ち続けるというよりは、その土台の上に、その信仰生活なり、このその後のいろんなものはその上にこう重ねて、そしてこう成長し伸びていって、それがキリストの綱なんだというんです。次の週がイースターの礼拝ですね。今年は残念ながらまだ洗礼希望者がおられない、残念だなぁと思っているんですけれども、洗礼を希望なさる方が現れますと、私はまずその牧師と勉強会を必ず行います。そして何回か一緒に学んで、まあ、質問に答えたり本を読んだしてもらったりいたします。まあ、それは人によって若干違いますけども、その勉強会っていうのはまず教会とは何かっていうことから始めまりまして、そして信仰とは、そして礼拝についてのこのプログラムを一つ一つ学んで、そして使徒信条をご一緒に学んで、最後にお祈りの仕方を学んでいただきます。そして長老会でのその信仰諮問会の時に最後に祈ってもらうと。そしてそれが、まあ、洗礼式と。一通りできましたら洗礼式ということになるんですね。もちろん、まあ、それで十分というわけではないんですけれども、まさに最初の土台、基礎となることで、まあ、そこから始まって、それがスタートなんで、その上に、その信仰生活や学びや、いろんなことをこう積み重ねていただければ幸いだなと、本当にそう思いながら、勉強会をしています。そうしたらですね、その最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、キリストにつながるものとなるんだ。このキリストにつながるものというのも、これも元々のギリシャ語で申しますと、メトコイトゥクリストゥですね。キリストのメトコイ。メトコイって面白い言葉なんですけど、これはメトコスという言葉。これメテコーという動詞から来てるんですね。メタという言葉とエコー。メタというのは一緒に、エコーは持つなんですね。メタというのはドイツ語で言うとミットです。 一緒に、英語で言うと with ですね。まさに英語で言うならば、その、目と恋というのは、パートナーと考えていただければいい。パート、部分をちゃんと持つもの。一緒にこう、その端っこ同士をこう、ちゃんと部分持つ。そういう仲間、パートナー。だから、キリストにつながるものっていうのは分かりやすく言えば、キリストのパートナーになるんだっていう、されるんだっていうことですね。私たちは、生きている間っていうのは、イエス様っていうのはどうしても師匠、先生ですよね。見習って、その人生の目標、キリストのように生きたいとかね、キリストに習いて、と言ったりいたします。でもいつか、おそらくこれは天の御国に、行った時にですね、なのでしょうけれども、そのキリストのパートナー、キリストの仲間と呼んでもらえるっていうか、してもらえるんだ。友、兄弟姉妹、友と、キリストの友となる。ある人は、ある解説者は、この天の御国で神様の前に私たち一人一人が立たされる時にですね、お前の一生は何だったんだと。まあ本当に情けないことばっかりやってきたんじゃないかと。そう責められるような時にですね、イエス様がそばに来て、いやいや、こいつは私の仲間だ。私のパートナーだとして、一緒にやってきたんだと。一緒にいろんなことをしてきた。そういうパートナー、目と恋だって言うんです。そう言って、私たちを、こいつは良い人間だっていうふうにして、なんていうかな、保証してくださるっていうか。守ってくださるというか、弁護してくださる。それが、この、目と恋、キリストの連なるもの、キリストの仲間としてくださるという意味なんだと、なるほどなと思いました。ですから、大事なのは、最初の確信を最後までこう、しっかり持ち続けるんだと。もっと言うならば、最後まで信仰を貫く。最終的にと言った方がいい。途中でね、いろんなことがあって、一時的に、なくしたりもする時も私たちもあります。挫折をしてしまうという時もあって、そういう時もあってもいいんだけど、最終的に、その信仰を最後まで貫くということができたならば、それが、大事なんだよ、と。だから、むしろね、始めよければじゃないんですよ。終わりよければ、すべてよしというところと言ってもいいかもしれません。ただ、この聖書の箇所は、最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならっていうのは、あえてこういうふうに言われているっていうことは、逆に言うと、信仰を持ち続けるっていうことが、まあ実は大変なんだということを言っていると。示していると言ってもいいかもしれません。で、その点についてもう少しこう深く書いているのがその後の15節から19節の箇所なんです。読んでみます。15節。それについては次のように言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。モーセを指導者としてエジプトを出たすべてのものではなかったか。一体誰に対して神は40年間生き通られたのか。罪を犯して死骸を荒れ野にさらした者に対してではなかったか。一体誰に対してご自分の安息に預からせはしないと誓われたのか。従わなかった者に対してではなかったか。このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちにわかるのです。これ面白いですよね。この16節、17節、18節にこう繰り返しですね。一体誰が、一体誰に対して、一体誰に対してっていうふうに、三度も一体誰がっていうふうに言われていますよね。この一体誰だって言われているこの誰っていうのは誰かと申しますと、実は答えはみんな同じ人なんです。みんな同じ人たち。それは16節にありますように、モーセを指導者としてエジプトを出たすべての者たちではなかったか。彼らのことなんですね。彼らはですね、16節。 神の声を一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。それはモーセを指導者としてエジプトで出すべてのものだったって言うんです。だから出エジプト記ですよね。イスラエルの人たちがエジプトを出るためにモーセを通して神の声を聞いた。神様がモーセを通して人々に語りかけたんです。このままではいけないと。エジプトをみんなで出ようと。そう語りかけられたんです。そして語りかけられるだけでなくて、実際に神様はもう十個にわたる奇跡を起こされましたですよね。ナイル川の水を血に変えたり、あるいはこう自然災害のようなね、カエルがこう増えたり、アブやブヨがこう襲ってきたりね、あるいはイナゴが飛んできたりして、でもそれをこうまた一気に風でね払われたり、あるいは雹が降ってくるっていうのも奇跡もありましたね。だからその自然現象だけじゃなくて、疫病が起こったり、それから暗闇の奇跡っていうのもありました。そして最後には、エジプト中のその長男、男の子の長男ですよね。長男が、男子が、みんな死んでしまうということがあって、そういう本当にこう、神の御業っていうことを、彼らは目の当たりにして、そしてエジプトの人たちもそれを通して、出て行ってほしい、言われて、許されて、意気揚々とイスラエルの人たちはエジプト後に出て行ったわけです。しかもその後も追っかけてきたですね、エジプト軍を対して神様は海を二つに分けて、その海の中に道をつけられて、そこをイスラエルの人たちを通して助けられ、後から入ってきたエジプト軍の軍隊を海の水へと戻されて飲み込まれてしまわれたっていう出来事、すごいこう奇跡の連続なんですよね。それこそ神の声を聞いたって。なのにですよ、ある意味ではこれはこれ以上ないというほどの、さっきの14節の最初の確信ですよ。まさに信仰を始めるときにこれほどの経験、神様の声を聞いて神様の奇跡を体験したものなのにですよ、そうして信仰へと踏み出したのに、ところが神の声を聞いたのに反抗しちゃったって言うんです。これはそうして出て行った場所が荒野であったわけですよね。つまり言い方を変えると厳しい現実です。生きる厳しさが待っていたがためにですね、その中で最初の確信や感動というものがどんどんすり減ってしまっていって、もう最後は神様に対して反抗するに至ったんだって言うんですよ。17節、一体誰に対して神は70年間生き通られたのか。罪を犯して死骸を荒れ野にさらした者に対してではなかったか。一体誰に対してご自分の安息に恥ずからせはしないと誓われたのか。従わなかった者に対してではなかったかと。結局反抗するに至り、そして、ずっと40年間神様を憤らせて罪を犯して、そしてとうとう安息には預からせないと誓わせてしまった、それは神様に従わなかった者たちなんだと。結局まさに最初の確信を持ち続けることができなかった人たちとして、出エジプトの人たちがここで考えられているわけです。もちろんそれはみんながみんな滅ぼされたわけではないですよね。その子供たち、孫たちはその神様が約束なさったそのカナンの地、約束の地へ入っていくことができたというのは旧約聖書で記されております。しかしその第一世代ですね、いわばエジプトでの豊かな生活を知っていた人たちというのは、結局ヨシュアとかカレブという人たち、本当に一部の人たちを除いては、第一世代の人たちは約束の地に入ることができなかったんだと。荒野で生まれ育った者たちが つまり子供たち、子孫たちが約束の地に入っていったんだけど、言い方を変えるならば、エジプトの豊かな生活を知っているということが邪魔をして、荒れ野の中で結局神様に反抗していってしまったんだと。その結果、最初の確信を持ち続けることができなかったと、そう言われているわけですね。なるほどな、とてもよくわかる話ではないでしょうか。私たちもまた最初の確信をなくすという原因というのは、本当にこの世の中の、あるいは新洗礼を受ける前の生活やね、そういう誘惑やそういうものが結局邪魔をするということもあるなということを改めて思わせられる箇所なんですね。ちょっと余談になるかもしれませんけども、最近ある方に紹介されて読んだ本がとっても面白くてですね、その本はですね、クリスチャンのあり方にもいろんなあり方があるんだ。で、それは家族の中で最初にクリスチャンになった。これを、初代のクリスチャンと言ってるんですね。それと、しかし、その親がクリスチャンだったっていう、これが二世ですね。二代目、二世のクリスチャン。さらには、祖母とか祖父が、クリスチャンだったと。つまり三世。その初代一世ですね。それと二世、三世。そのによって、それぞれ生き方とか信仰の持ち方やあり方とか感じ方っていうのは違うんだって。それちゃんと分けて、考えないと、それぞれのあり方が、接し方っていうのは、違ってくるんだっていう、そういう本で、なるほどなぁと、その通りだなぁと思いながら読んでたんですよね。皆様も読んでいただけると良いなぁと思う本なんですけども。で、ただですね、結果的にはですね、初代のクリスチャン、つまり、周りが全然クリスチャンじゃない状況の中で、本当に、信仰を勝ち取っていったクリスチャン、初代のクリスチャン、あるいはその次に、その人たちを見ながら、二世としてね、育っていくクリスチャン、そしてさらには三世のクリスチャンは、それぞれやっぱり困難や、取り組まなければいけない課題は、二世だからいいとかね、三世だから、なんか緩やかだ、そんなことない。それぞれの課題、それぞれの、状況があるんだ。出エジプトをした人たちが一世だからダメだったんだ、二世三世は良かったって、そういうことではないのであります。そう考えてはいけないんですよね。で、今日の箇所で最も大事な点はですね、特にこれを抜かしちゃいけない大事な点は、最後のその彼らの初代の出エジプトをした人たちの何が一番問題だったのかっていうことなんです。特に、これは19節にありますように、このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは、不信仰のせいであったことが私たちにわかるんだ。不信仰と言っています。これもギリシャ語で申しますと、アピスティアンという言葉です。これは、あっていうのは何であるんではない、否定のことです。それにプラス、ピスティア。これは信仰ですね。ピストス。不信仰。つまり、信仰がない。不信仰というふうに、訳されているんですが、ただこれは単にね、信仰をなくしたということだけではないんです。むしろ、先ほど16節ありましたね。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。拒絶する。この、反抗するっていう、この16節の言葉は、パラピクライノーという言葉で、まさに、拒絶するっていう強い言葉なんです。反抗する。単にね、もう信じるのやめたとかね、もう一抜けたって、そんな生やさしいものではなくて、むしろ神様を拒絶するんです。明らかに意図的にですね、自分の意思でもって神様とはもう 関係ないんだ、あるいはもう神様の顔を見たくないとかね。特にこのイスラエルの初代の人たちは何をしたかっていうと、偶像、他の神々を拝んじゃうわけですよね。偶像を礼拝に走るわけですよ。これはもう神様に対する反抗以外何者でもない。17節の、一体誰に対して神は40年間生き取られたか、罪を犯して死骸を荒れ野にさらしたものっていうのは、これは民数記14章にあるので、カナンの地を偵察し、最初にね偵察しに行った者たちが帰ってきて、でそのうちのヨシアとカレブっていうのは今行きましょうっていうふうに進めるんだけど、後の他の人たち、確か10人の者たちは反発をして、こんなどこ行ってもねダメだっていうふうに言うわけで、そして人々、イスラエルの人たちをこう説得するわけですよね。そしてそれに対して神様は、本当はすぐ行けばよかったのに、みんなが尻込みをしちゃったからダメだというふうに神様はおっしゃるわけですよね。で、後からじゃあそういうふうに言うなら、じゃあもう一回行こうって言ってですね、行くな、もうダメだよって神様がおっしゃったにもかかわらずですね、そのいいって言った、かつていいって言ったからって言って、その地の住民に対してこう武器を持って入っていくんですね。そしたら結局その地の住民たちに殺されてしまって、その誰もその死体をですね、もう取りに行けなくて捨てられてしまったっていうところが、箇所があるんですよね。それが罪を犯して死骸を荒れ野に晒した者たちではなかった、対してではなかったか。で、この場合の罪っていうふうに17節では言っています。だからここでの場合の罪っていうのは、まあいろんな罪があるのかもしれませんが、特にここの場合の罪、ヘブライ人への手紙の著者が考えている罪っていうのは、これ深刻なものなんです。いろんな罪の中の一つというよりは、この罪っていうのは、18節にもありますように、一体誓いしてご自分の誓われたのか、従わなかったものなんです。この罪っていうのは神様に対して反逆、あるいは不信仰、故意に、罪を犯した、そういう罪なんです。で、それに対しては、19節でありますように、これは不信仰のせいで彼らが安息に預かることができなかったのは、この不信仰、あるいは意図的に神様に反逆した罪のせいだったということが私たちにわかるんだというふうに言ってるんです。これは信仰がないと見なされても仕方がないっていうふうに言ってるんです。これとても大事なことを言っております。言われていると思います。今私たちはレントに入っています。イエス様の十字架っていうのは、すべての罪が許されると私たち聞いてますよね。で、それはもちろんその通りなんです。我々の愚かな罪や弱さ、情けなさ、もうたくさん犯している罪、あらゆる罪ですね。それはしかし許されるんです。十字架は、主の十字架は許してくださるんです。どのような罪をも許してくださるはずです。ただしそれはね、あくまでも悔い改めた場合なんです。本当に申し訳ないと。自分なんてなんて愚かなんだって。こんなことやってしまったって。またやっちゃったとかね。主よ、この罪、私の罪を許してくださいと。自分の罪、愚かさを認めて、ちゃんと罪を認めて、そして主に許し願い求めたときに、その罪は、すべて神様との関係で許されるんだ。これが主の十字架ですよね。もちろん対人間に対してその罪が及ぼした悪い影響をやってしまったことが故に、こう本当に相手に対してね、与えたそういう損害やそういうものっていうのは、これは我々は背負わなきゃいけないし、その人間対人間に対してそのやったことに対してのいろんなことは私たちはやっぱり背負っていかなきゃいけないんですけれども、神様に対してその悔い改めた場合にその罪は全て許されるって言うんです。けれどここで問題にされている罪というのは、 これこれ原文でも言うならば、ハマルテサシンって、ハマルテサシンっていうのは、罪を犯している人たち、あるいはもう少しちゃんと訳すと、罪を犯し続けていた人たちと、そういうふうに訳せる言葉なんです。だから、ニュアンスとしては、こう、神様に反抗し続けている、いるという罪なんですね。それは、つまり、罪を犯し続けているんですよ。終わってないんです。終わりがない。悔い改めてないんです。ずっと神様に背を向けたまま、そのままの状態。これを意図的に、故意に反抗し続けている。反抗している状態なんです。それは、いくら神様がそこで許そうと、なんとかしたいと、なんとかさせてあげたいと、許したいと思っても、ずっと背中を向けて、神様に反抗し続けている、そういう状態っていうのは、それは結局許すことができないわけですよね。許したいと神様思われても、ずっと背を向けて、ずっと偶像礼拝をし続けている。その態度は、結局、自ら滅びを招くと、ならざるを得ないんだって言ってるんですよ。彼らが安息に預かることができなかったのは、彼らの不信仰のせいであったということが私たちにわかるんだっていうのが、19節の本当の意味ですね。そういう罪を犯して、明かし続けているんだって言うんです。従わなかったものに対してなんだ。それは彼らが従わなかった、反逆し続けたことによって、彼らの不信仰のせいであった。神様が意地悪をしたわけではないんだ。ずっと神様に対して背を向け続けた。今、故意に反逆し続けた。結果、自ら滅びを招くことになったんだって言うんです。それが出エジプトした第一世代の人たちの罪の姿だったんだって言うんですよ。結局長い間最後まで反抗し続けた結果、約束の地、安息の地に入ることができなかったって言うんですよ。それは罪にとどまったって言ってもいいかもしれません。意図的に故意に神様を拒絶し続けて、最後まで行ってしまったんだよっていうんですよね。だから入れなかったって言うんです。で、それは、先ほど14節で申しましたように、キリストに最初の確信を最後までしっかりと持ち続けることができなかったんですよね。それはキリストにつながるものとなれないんだって言うんです。キリストが、イエス様が、その人をね、なんとか、こっちを向いてほしい、救いたいと、そう望まれたとしても、ずっと反抗し続けたならば、それは難しいって言うんですよね。だから、15節。それについては次のように言われています。今日、あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように、心を固くなにしてはならないと。これは、この括弧付きになっています。これは、旧約聖書の詩編の95編の7節からの引用です。この、固くなにしてはならない。心を固くなにする。これは、旧約聖書の言葉。ヘブライ語で言うと、カーサーハっていう言葉です。カーサーハっていうのは、もともとは重いっていう言葉ですね。重いんだ。重いから、それを動かすのが大変なんです。心が固くなになってるっていうのはもう動かせないくなっちゃってる。あるいは重いからこう持ち上げられない。動かすことができないんですね。このカーサーハっていうのは、例えば、出産、子供が生まれる時の出産が難産だっていう場合にこのカーサーハが使われたりいたしますね。もう動かない。凝り固まっちゃってるんだって言うんですよ。神様への反抗をして、もう心が動かなくなっちゃってるって言うんです。もう神様の方を向いてもらいたい。なんとかね、悔い改めてもらって、なんとかこちらを向いてほしいっていうふうに神様が思われるんだけども、動かないって。もうずっとその、 そのままになっちゃってるっていうんですよ。そしたらもうそれはそんな風になっちゃいけないっていうんです。だから今日あなたたちが神の声を聞くならば、動いてほしいっていうことですよね。動いてほしいって振り返って悔い改めて、このままじゃいけないって悔い改めて神様の方に向き直ってほしいって、柔らかな心になってほしい、もう俺は絶対動かない、もう反抗しない、反抗したままでもう絶対俺はもう神様に背を向けるって、そういうふうにならないでほしいって。逆に言うと意図的にずっと拒絶している人をこっちに無理やり向けるっていうのは本当難しいっていうことを言っていると言ってもいいかもしれませんね。どうでしょうか。私たち甘いなと思うのはね、最初の確信を持っていた人が途中からその確信を捨ててしまう。これは私たちでもよくあることですよ。迷ったり教会に行かなくなったりすることっていうのはありますよね。私も洗礼を受けてから、受ける前もそうですし、受けてからも教会に行かなくなった経験があります。進学校に入ってからも、もう牧師になることをやめようかと思ったこともありますし、死んでしまいたいと思ったこともありました。だけど悔い改めてまた戻ってこれたっていうことの中に、それは神様の導き、ありがたいことだなと本当に感謝する。神様は一匹の羊を探し求めてくださって、そして、なんとかね、こっちへと連れ戻そうとしてくださる、それがイエス様ですよね。このヘブライ人の手紙の5章の2節にはこういう言葉があります。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人のを思いやることができるんだ。無知な人、迷っている人、困っている、悩んでいる人、その人のことをちゃんと分かってくださる、それはイエス様だよって。あるいは2章の、我々すでに読んできました2章の18節、事実イエス様ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるんだ、ご自身が試練だから、その試練になる人のことをよく分かってくださるんだって。一匹の迷っている羊の迷いや悩みや、その試練の苦しいということをちゃんと分かってくださるって言うんです。だけどそのことと今日の箇所はどう関連するかって関連するかっていうと、故意に意図的に神様に反抗し続けている人だが、それはそのままで許されることはない。それは無理だって言うんです。なんとかこっちを向かせて、いろんなことをこうしてくださるに違いないんです。そのためには時には厳しい試練や出来事もその人に与えられるかもしれません。動かそうとしてくださる思い、その腰をね、なんとかこっちに向かそうとしてくださる、違いないんだって言うんです。こっちを見てほしいと本当に願って導こうとしてくださるに違いない。だけどそれでもずっと意図的に反抗し続ける人をそのままは許せない。そのままでは、反抗し続ける人をそのまま、もそんな状態をも、なんて言ったらいいのかな、ずっと続けている人をなお許すっていうことは、これは結果的にその人はやっぱり自ら裁きを招いちゃうっていうんですよ。そのことをここで言う。ずっと罪を犯し続けてる人っていうふうに言っているわけですよね。だからそうならないように、この3章、今日の箇所の14節直前ですね、13節、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。だからお互いに、私たち自身も励まし合って、罪を惑わされてね、固くなにならないようにしなさいよって言われているわけです。だから逆に言えば、少しでも神様のことを認めているならばね、少しでも神様のことを
をちょっとこう認めて神様って見上げているならば、御国へのね、つまりキリストとつながる御国への安息を与えられるんではないかなと、そういうふうに反抗さえしていなければと思うんですが、いかがでしょうか。今日は旧約聖書の箴言の第4章を読んでいただきました。私が愛してやまない聖書の言葉です。それをもう一度読ませていただいて終わりとさせていただきたいと思います。箴言第4章20節以下の言葉です。読みます。我が子よ、私の言葉に耳を傾けよ。私の言うことに耳を向けよ。見失くことなく心に収めて守れ。それらに到達する者にとってそれは命となり、全身を健康にする。何を守るよりも自分の心を守れ。そこに命の源がある。曲がった言葉をあなたの口から退け、ひねくれた言葉を唇から遠ざけよ。目をまっすぐ前に注げ、あなたに対しているものに眼差しを正しく向けよ。どう足を進めるかをよく測るなら、あなたの道は常に確かなものとなろう。右にも左にも偏ってはならない。悪から足を避けよ。お祈りをします。天の父なる御神様、今日も御言葉を感謝いたします。私たちを常にこうして導いてきてくださっていることを感謝です。本当に弱いものです。愚かなものです。あなたの道を踏み外してはまた戻り、悔い改め、また踏み外し、迷っていってしまう、そういうものですけれども、でもどうかその紆余曲折をしながらもあなたを見上げて、また立ち戻って、最初の確信にまた戻る者へとしてくださいますように。そのようして何とか信仰を最後には全うできる、そのような者へとしてくださいますように、導いてください。皆によって祈ります。アーメン。